はい、お時間になりましたので、最後のセッションですね、始めさせていただきます。私、マイクロソフトでですね、肩書きアーキテクトエヴァンジェリストと、言っておりますけれども、普段は、Windows Azure というですね、クラウドサービスの方の、技術啓発の方を担当していることが多い、ものです。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと、サイトのですね、変更が間に合わなくて、ちょっと都合により、もともと鈴木というものが、こちらのセッションを担当する予定だったんですけれども、ちょっと事情によってですね、私の方で、やらさせていただくと、いうことになりました。ということで、ちょっと鈴木が話したかったことと、私が、話したいことちょっと若干違うのかもしれないんですけれども、前のその二つのですね、セッションを受けて、少しですね、話を、クールダウンと言いますか、抽象化してみて、非常に、この二つのセッションの中で、ライトスイッチの、機能的な、説明ですとか、あるいはその活用の方法ですとかっていうような、話を差し上げてですね、今すぐにでも使ってみたいという方が、少しでも多く、増えればいいなとは思ってはいるんですけれども、何かに使ってみたいと、いうようなその気持ちはあるけれども、何に使うのが、いいのかなっていうものについてですね、ちょっと、関係者の中でも、ちょっと意見交換、いろいろしてですね、現時点では、こういったようなことに、使うのがですね、いいんじゃないのかなというような、決定校というよりかは、今のそのバージョンの現状のできる機能といったものを鑑みてですね、こんなソリューションが、皆さんにご提案できるんじゃないのかなっていうのを、少し、シナリオベースでお話ししたいと思います。で、いきなり漫画で恐縮です。この今日来てくれた方々の中には、ベンダー側の方も、多くいらっしゃいますでしょうし、またお客様側の方でですね、ベンダー様に対して、業務アプリケーションを発注する、あるいは、自分たちで作るんだけれども、ちょっと足りないところは、ベンダーさんのその、支援を求めるっていったような、そういった、立場の方々っていうのは結構多くいらっしゃると思います。で、やっぱりその日常的にですね、そのベンダーさんと、開発者ですね。開発者、ベンダー側の開発者と、お客様と利害っていうのが、もちろん、良い、ものを作るというものに関しては、両方とも、同じ思いだと思います。ただ、やっぱり、クオリティも上げる。それから、コストはできるだけ、やっぱり、お客様としては下げたい。デリバリー、いわゆる、早くですね、その業務アプリケーションを作ってもらって、サービスにしたいっていったような、様々なその要因っていったものが重なってくると、必ずしも全てのレベルにおいて、お客様側と、開発者側の、思惑だとか利害だとかっていうのを、本当に一致してるのかっていうと、残念ながらしばしばそうじゃないですよね。やっぱり開発者としては、できるだけ良い品質のものを作ってですね、お客さんに、喜んでもらいたいですし、お客さんとしては、もちろん品質は大事だけれども、やっぱりその、サービスを開始するとですね、期間に間に合わなければ、何もならないといったような、極端な話を言うと、ちょっと、悪い言い方をすると、ちょっと対立構造的なですね、関係にちょっとなっちゃうというようなことも、しばしばあるんじゃないかなと思います。それは別に、両方ともがお互いにですね、何か、相手を騙してあげようとか、あるいは、もう100%自分のですね、言い分を通そうとか、そういったことではないと、思いますけれども、結果的に、開発プロジェクトの、要はその失敗のですね、原因の、部分的なところに、そういったような、うまく、その両者がですね、いわゆる、本当は、両者とも、利害が一致させなければならないのに、それが進められないっていったような、傾向っていうのはあるんじゃないのかなと思います。で、今日は、そういったような、問題に 大きくですね、網をかけて、これが解決策ですよって言ったようなことを、まあ、お話しするような、ものではないんですけれども、まあ、そういった問題提起に対して、まあ、ライトスイッチというそのツールが、まあ、少しでも、まあ、皆様のお役に立てればと思いまして、こういったセッションをちょっと設けさせていただいたんですけれども、まあ、改めて、ライトスイッチのゴールといったものを、ちょっと整理させていただきました。まあ、この2セッションで、多分、このですね、今、短くまとめた、まあ、メッセージ、まあ、皆さんの頭にですね、残っていらっしゃると思います。まあ、なんといっても、ライトスイッチっていうのは、まあ、アプリケーションの設計だとか、作成だとかっていうものを、まあ、優しくするっていうのは、まあ、第一の目的です。なぜかと言いますと、まあ、そのアプリケーションを動かすために、やっぱりその下回りのですね、技術、いわゆるそのインフラテクノロジーの部分っていったものは、まあ、弊社に限らずかもしれませんけども、特にドットの世界っていうものは、まあ、いろんなその技術があってですね、まあ、なかなかそれを適切に選ぶっていうそのフェーズっていうのは、まあ、しばしば難しいと、いうその、まあ、パートナー様や、まあ、お客様からの指摘がございますけれども、まあ、本来はやりたいことっていうのは、アプリケーション側のその機能だとか、ビジネスロジックだとかっていったものに集中したいはずですよね。まさにライトスイッチっていったものは、こういうインフラの部分っていったもののコードを、まあ、できるだけ自動生成して、まあ、それを隠蔽するような形で、その上のアプリケーションで何をやりたいか、どういうロジックや、どういうビジネスロジック、ルールといったようなものを定義したいのかっていったものに集中しやすいような形の、まあ、開発エクスペリエンスと、呼べるようなものを提供するツールです。で、2番目が、まあ、アプリケーションの規模だとか、スキルセットの向上に伴って、まあ、本格的な、まあ、リアへの移行を優しくと言っています。ライトスイッチ、まあ、そのアプリケーションの規模として、決してその大規模なものに向かないというわけではないですけれども、まあ、今日見ていただいた通り、まあ、悪く言えば、いろんなその制約を設けることによって、なるべくその、まあ、いわゆる、些細なですね、まあ、UI コントロールの、例えばその位置をどうするとか、そういったものにその惑わないで済むっていったようなことっていうのは、非常にメリットだとは思いますけども、やっぱりその、いろんなお客様が、入ってくるような、大規模なアプリケーションになってきますと、まあ、そういうようなものからちょっと一歩離れてですね、もう少し柔軟性が欲しいだとか、もっと高度な技術が欲しいだとかっていったようなことも、まあ、あるかと思います。そこで、まあ、ライトスイッチを捨てて、じゃあ、従来のそのリアサービスですとか、まあ、シルバーライトでガリガリ書くかっていったようなことっていうのは、まあ、もちろん、今までのその資産を、まあ、捨ててしまうことになりますので、ライトスイッチのその資産から、本格的なそのドットネットシルバーライトの資産に、まあ、スムーズにつなげていくっていったようなことに、まあ、非常に、まあ、気を使ってやっていると。まあ、朝岡も言ってましたけれども、ここから先は、まあ、リアサービスでできますよ、というふうに、言いましたけれども。まあ、まさに、ここまでが、まあ、ライトスイッチで、まあ、スイスイ作れるところ。あとは、まあ、むしろライトスイッチで作るよりかは、まあ、本来のドットネットの機能を、まあ、活用した方が、柔軟的にやれるところっていったようなものの、まあ、いわば、その、なんでしょうかね、分岐点と、いったようなものを、まあ、少しですね、見極めながら、まあ、始めていただけると、まあ、非常にスムーズに、中小規模から大規模までっていったようなものを、ドットネットシルバーライトで、まあ、作っていけるんじゃないかなと思います。また、アプリケーションの配置先を自由に決められるっていうのは、まあ、これは私たちの、やっぱり、ここ近年のですね、クラウド戦略のですね、まあ、非常に大きなテーマの一つでありまして、まさにその、オンプレミス、まあ、お手元にあるですね、まあ、デスクトップから、まあ、社内でありますけれども、そのウェブベースのそのアプリケーション、で、そのウェブアプリケーションをもっとそのクラウドというですね、もっと膨大なそのリソースを持つ、その、要はコンピューティング環境に、まあ、スケールしていくと。いったようなものの、要はアプリケーションの配置先をいかにその柔軟に決めることができるのかっていったようなものも、一つの目標でありまして、まあ、ライトスイッチというそのアプリケーションも、デスクトップアプリからウェブアプリケーション、果ては、まあ、先ほど説明もありましたけど、Windows Azure というですね、クラウドプラットフォームにも、まあ、自由に配置ができるというのも、まあ、大きなメリットの一つかなというふうに思います。で、ここでですね、 まあ、ちょっとあまり忙しく、手を挙げていただくのは、ちょっと、申し訳ないんで、まあ、皆様の日常をちょっとですね、想像してみてください。まず、皆さん、小さなプロジェクトを多数並行して抱えられている方、この中にどれぐらいいるのかなと。まだ手を挙げなくていいです。ちょっと、今の働き方をちょっと今、ちょっと心の中でですね、まあ、聞いてみてください。2番目、技術上の課題よりも、その業務上の課題の方にフォーカスしていることが多い。あるいは、まあ、フォーカスしてくれないかなっていう、その空気の中で働いていると、いう状況ですね。で、3番目、多能工的な技術者であることを求められた。まあ、多能工って、まあ、何が言いたいかっていうとですね、まあ、私は例えば UX デザイナーなので、素晴らしい、その綺麗な、要はそのウェブページを作るのが仕事ですと。それ以外のところは、または別に専門家がいるので、まあ、そういった人たちとチームでやっています。あるいは、まあ、協力会社さんとですね、そういったところは、まあ、やってもらってますって言ったような。私はデータベースアーキテクトです。そういう UI のところっていったものは、まあ、残念ながらちょっと絵心がないので、ちょっと私の方ではできませんと、いうことで、まあ、他の方に任しているといったような、まあ、状況にはちょっとなかなか集中できなくて、まあ、そこそこの UI でもいいし、まあ、データベースもそんなにでかいだとか複雑なものだとかっていうものではないので、あなた一人で、あるいは、まあ、非常に少人数のそのチームで、このソリューションは、やらなければいけないというような状況になるということも多々ありますよね。4番目、素早くアプリケーションを提供したいと思います。もちろん素早くアプリケーションを提供したくないかって言ったらそうじゃないっていうふうに決まってるんですけれども、やっぱりある一定規模のですね、システムということになりますと、まあ、関係するチームもいっぱいおりますし、そこの中でのいわゆる、まあ、コミュニケーション、合意形成、まあ、そういったようなことをやっていると、まあ、コードを書く時間よりもどちらかというとコミュニケーションをしている時間、会議をしている時間の方が多いと、いうような、まあ、プロジェクトもあると思います。まあ、そういうプロジェクトも必要です。いわゆる本当にミッションクリティカルのものといったものは、まあ、システムを作るっていうことだけではなくて、いかにその人をまとめていくのかっていう、そのマネジメントの部分もあるので、まあ、それを否定するわけじゃないんですけども、まあ、もう少し、素早くですね、アプリケーションを作って、見せていくといったようなことを、まあ、どちらかというと求められているっていうこと。最後、まあ、すべてがミッションクリティカルと、まあ、自分がかかっているものはもちろん重要だし、決して、どうでもいいよって言ったような仕事っていうのは、まあ、皆さんやられていないはずですけれども、まあ、重要だけども、これ絶対にダウンしちゃいけないよねと、まあ、ダウンしてもいいんですかっていうものはないと思いますが、もう絶対にっていうのは、例えばその時間やコストをかけてでもですね、例えばその59を、達成しなければならないと、いったようなそのシステムを、作っている。まあ、それを専門としている方っていうのも、まあ、中にはいらっしゃいますけども、まあ、多くの方々は、まあ、そこまでの、いわゆる、ミッションクリティカルなものっていうよりかは、もう少しですね、まあ、緩くても、まあ、いいので、それこそ、エンドユーザーさんが欲しいといったものをちゃんとタイムリーに作って欲しいといった方が、まあ、大事だよと、いうようなことも、一面ではあるかと思います。一回だけ手を挙げてください。さあ、この5つのですね、まあ、皆さんの日常をちょっと、想像させていただきました。これに1つ以上当てはまるっていうような方って今どのくらいいらっしゃいますか？ちょっと手を挙げてみていただけますか？ありがとうございます。かなり多数の方が、こういうような、やっぱり日常を過ごしているということで、まあ、今日こういうお話を差し上げるのが、まあ、何らかの役に立つのかなと思い、ちょっとこの先もですね、お話を続けは勇気が出ました。ありがとうございます。まあ、なんだかんだ言ってもそうなんですよね。みんながみんなミッションクリティカルだとか、技術基盤だとか、まあそういったようなものに、まあ携わってるというよりかは、もっと、小さなプロジェクトを、まあたくさんですね、こなしていって、いかにアプリケーションを限られた予算と期間内で作っていくのかっていうのが、まあ重要だというのは、まあやっぱり一面としてはあると思います。で、今皆さんが、まあ使われている、まあ例えば開発環境、まあそれなりにうまくいってると思います。グッドイナフだと、いうふうに、まあ、思われている方もいらっしゃるかと思います。 まあ、ここで、グッドイナフっていうのは本当に、まあ、グッドイナフなの、つまりここが最終点なのというような、ことをちょっと極端な、話しかけをしてますけども、中小規模、あるいはその部門向けの業務アプリケーションの、開発も最近ですね、そういうミッションクリティカル、大規模アプリケーションなんかで、対応されてきたような設計の考え方とか技術っていったものが、まあ、ここ2、3年ですね、どんどん、まあ、いわゆる、裾野が広がっていくような形で浸透してきているというふうに、考えています。で、業務アプリケーションっていうのは、まあ、本質的には、まあ、もちろん、周辺のですね、機能いろいろありますけども、本質的には、まあ、データベースに対する、まあ、クラウドですね。と、まあ、画面設計を、まあ、中心としていって、そこに、まあ、独自のビジネスロジックだとかっていったものを、まあ、差し込んでいくっていうようなことがあるかと思いますが、まあ、データベースと、まあ、画面設計が決まると、結構お客様との、要は、コミュニケーションが、まあ、きちっとなされて、まあ、大体どれぐらいのその、主要なアプリケーションが、求められているのかなっていうことを、まあ、わかることは、まあ、しばしばあるんじゃないかなと思います。それから、まあ、設定より規約というパラダイムへのシフトとか、スキャフォールディング機能の活用っていうのは、まあ、これも、ほぼ同じようなことを言ってるんですけれども、まあ、アプリケーションが持ってるその構造から逸脱するような部分だけ、コードで書けばいいんじゃないっていうことと、それから、まあ、スキャフォーリングって言い方をしてますけれども、データベース設計ができれば、まあ、自動的にそのウェブの、画面を作ってくれるというようなツールだとか技術っていったものは、ここ、まあ、2、3年結構、いろんなところで使われるようになりましたよっていうことで、まあ、わざわざ、その自分でそのコードを書かなくても、こういうその、データベースに対するモデルだとか、画面をどうするのかっていうのをきちっと決まってれば、今までガリガリと書いていた部分の、まあ大部分といったものは、ツール側の方がやってくれるんじゃないかと、いうような、まあ傾向じゃないかなと私は思います。いくつかの例としてちょっと、まあ私の独断と偏見で選ばせていただいたんですけど、例えばその Ruby on Rails なんていうのは、そうですよね。まあ、データからそのウェブページを作るっていうものに関しては、非常に高い生産を持っている。force.com。まあ、salesforce.com。まあ、これは、いわゆる SaaS の部分ですけども、その下にある force.com っていう、いわゆるそのプラットフォームの部分っていったものは、まあ、ほとんどのコーディングで、データのその項目を決めれば、アプリケーションができてしまうっていうことで、まあ、これも、まあ、一つのですね、まあ、まあ、スキャフォールディング機能、まあ、ひょっとしたら内部で活用してるのかもしれませんけど、ノンコーディングで業務アプリケーションを作る、まあ、強力なそのフレームワークとして使われているというような、一面があります。まあ、その他にも、まあ、弊社には ASP.MVC というですね、パターンを実装したものから、要はデータベースから、まあ、その MVC の画面に、変換するというその機能をもう3年ぐらい前、ですかね。ぐらいからもうずっと提供しておりますし、あんまりまあご存知ない方もいらっしゃると思いますけど、ラクラクフレームワークっていう、まあこれ Java ベースの、要は画面設計ツールなんですけど、これもなんか、業界的にはっていうか、まあいわゆるそのデータ中心に、システムを作成する方々にとっては結構なんか人気の、システムみたいですね。まあここで私があんまり、持ち上げることもないんですけれども、まあ国内にもこういうようなその考えのものが、あったりなんかして、まあ、まさに今、そういう、まあ中小規模だとか、まあ大規模の中でもそういうある部門だけで、まあ使えるようなアプリケーションといったものを、まあ手早く、それなりの、まあ品質で作るといったような、まあ環境っていうのがどんどん、整備されているっていうことで、まあ私たちが思ってるグッドイナフよりも、まだもうちょっと先にですね、もっと良いものがあるんじゃないのかなというふうに思います。で、これらの考え方の要は、根底にあるものっていうのは、ある意味、まあ、アジャイル開発が目指している、まあ、アジャイル開発がいいよと言ってるものの一つを、まあ、まさに体現しているわけです。つまり、いつの時点でもその動く状態が作りやすいっていうようなことなんですね。通常のアプリケーションですと、例えばちょっとした機能を、まあ、変更するのに、まあ、開発会社、まあ、協力会社さんだとか、 オフシェアリングだとかっていうような、その全然別の組織に頼むとなると、1日で済むようなものが、しばしば1週間だとか、下手すると1ヶ月だとかかかるっていうようなことございませんか。そこで何が行われているのかっていうのが、私も詳しくはわからないんですけども、とにかく自分たちがやりたいって言ったようなものを、素直に、実装に結びつけられるような環境であれば、そこまで、要は、時間を長くかけてですね、ちょっとしたそのデータ項目の、追加だとか変更だとかっていったものをしないでもいいわけです。つまり、うまいツールの使い方をすれば、ここまでは100%完成じゃないんですけど、ここまで来ました。これは、これで、要は、未完成の部分は除けば、一通り動きますっていったような、状況を、少しずつ、要は機能を追加していって、最終的に完成させていくっていうのが、いわゆるアジャイル開発の良いところの一つですね。それを、そのツールの方で強力に、プッシュして、プッシュじゃない、協力してくれると。支援してくれるというのも、また、こういうですね、ツールの良いところなんではないでしょうか、と思います。じゃあ、お客様、お客様でなくてもいいです。まずは、どういったような、アプリケーションを、業務アプリケーションを、作るのかっていう、その、最初のきっかけですね。中で、出てくることっていったものは、おそらく、ある人の頭の中で、なんかその、業務に関わる、ビジネス上の概念といったものが、もやもやっとした形で、それがだんだんと、形になってきてですね、いわゆるある、ビジネス上のその、名詞で捉えられるような、実態、実態といっても、手に持てるっていうものではないですけれども、いわゆる、そのデータベースかなんかでは、こういう四角でね、囲って、で、何らかのその、名詞で書けるよ、名詞型で書けるようなものっていうものが、いくつかもやもやっとした感じで、だんだんだんだんその、出てきて、で、例えば今回のシステムは、顧客と商品と販売、在庫は必要だな、だとか、あるいは、外から何か物を買ってくるから購買っていったようなものが関係しそうだな、だとかっていったような、そういうなんか概念がもやもやと出てきながら、そこから多分ですね、何を作りたいのかっていうのが、スタートするんじゃないのかな、というふうに思います。で、もしそういう、形で、最終的に、ものづくりまで、含めてですね、一括で流そうということになりますと、従来型の、設計ですと、例えばそこから、ER 図を起こすだとか、UML を書くだとか、あるいは、組織によっては、その、Excel にですね、いろんな、その、要は要件を書いてってですね、それでなんか、お客さんとですね、話し合いをしながら、何を入れて何を抜くのか、みたいなような話なんかしてると思います。で、そこの中では、残念ながらほとんどそのツールといったものの、出番っていうのはなくてですね、ほとんどお互いのその人間力って言いますか、コミュニケーション力で、成り立ってるようなところですけども、そこに少し、ツールの、サポートを入れたらですね、どんなふうに、支援ができるだろうかっていうのを考えて、いるのが、この図です。で、この図で、何が、表現されているのかって言いますと、まず、先ほどのモヤモヤっと下の中に書いてある顧客だとか、商品だとかっていったような、そういったものを、概念モデルというふうに捉えます。これ自体は別に、動くものでも何でもないですよね。ただ、やっぱり、モヤモヤとしているものを、その形に出すための、それは紙でもいいですし、エクセルでもいいでしょうし、パワーポイントでもいいんですけど、それを何らかの形でその目に見えるような形に、していくという、一種のモデル化していく。で、そこからですね、いきなりその画面項目だとか、エンティティだとかっていうものを、考えてみましょうということですね。つまり、この、要は業務アプリケーション、こういうその概念を扱うんだけど、この概念は、画面上においてはどういうその項目として現れて、その項目に何を入れたら、どういうようなことが起こるんだとかっていったようなことだとか、あるいは、そもそも、その概念をきちんと表すのに、こういったような項目が必要だよねっていったようなことを、洗い出してみると。ここも実はツールを使わずに、いわゆるその、 DOA と呼ばれるようなその手法を使うと、こういったところも、まあ、きちっと、例えば、既存のですね、帳票だとかっていったものを、まあ、ベースにしながら洗い出していくっていう、そのコンサルティングなんかを、まあ、やられている、会社さんもたくさんおります。で、そことさらにエンティティという、ちょっとこれは、実装に近いところになってきますけれども、要は、概念モデルを、要は、一種のそのコンピューターで動く形の、例えばそれはデータベースの中の、要はテーブルかもしれないし、オブジェクトかもしれないんですけども、まあ、どんな形で、そのコンピューター上にその概念モデルをマッピングするのかなっていったものを、その、画面項目との、関係でですね、ある程度、まあ、絞っていくと。まあ、もちろん、技術基盤を作るっていうような、プロジェクトになりますと、いろんなその画面項目が上に出てきますから、そこは簡単に決まらないっていう部分もありますが、まあ、今回のお話は、まあ、単一のその業務アプリケーションを主に、ちょっと捉えたような形でのお話をさせていただいております。そういうふうに考えますと、まあ、最終的にそのライトスイッチの実行環境に至るまで、は、まあ、大体その概念的なモデルから、まあ、4階層において、まあ、うまくマッピングしていくと、まあ、ものが、ちょうどその概念を見える化して動かすことができるんじゃないかなと。また、ツールをうまく使うことによって、これらは、要は、反復型開発を、行うことができるんじゃないかなと思います。つまり、最初の段階で、要は、漏れがあったと。漏れがあるのは、要は、何かを動かしたときに、やっぱりその漏れがあることを、自覚するっていうことが多分多いと思うんですね。まあお客様もそれで発見するっていうことが多いと思うんですね。そしたら、やっぱり、もう一回戻ってですね。まあこれは画面項目足りなかったね、だとか、そもそも、この概念が入ってなかったっていったようなことがあって、まあそれが、まあ例えば、悪い意味でのウォーターフォールになりますとかなり後ろの方に行っちゃいますんで、今更これはもうちょっと、画面の項目一つ、追加するのも非常に大変ですよって言ったような冗長発信をしなければならないんですけれども、まあこういったような、まあ反復型開発を、まあうまく作って、まあ使っていくことによって、まあわかりましたと、この辺なんかはまあまだノーコンディングでですね、項目を変えることができますですとか、エンティティを増やすことができますといったようなことが、まあライトスイッチではまあ、先ほど見ていた通りですね、まあやりやすい環境になってるわけですね。なので、まあ、単なる綺麗事じゃなくて、こういったようなことっていうのは、まさにその現実になってくるんじゃないかなと思います。まあ、この辺がちょっと、まあ、少し長かったんですけど、前段で、じゃあ、こういったようなですね、環境、どこに、適用のチャンスがあるのかなと、機会があるのかなというふうに、考えました。最初は、私もボトムアップ的にですね、顧客管理とか、在庫管理だとか、ウェブを使ったなんか、プロモーションがどうなとか、医療関係ではどういうふうに使えるのかなとかいうふうなことを考えましたけれども、いくつかなんか考えているうちに、まあもう少しその抽象的にですね、パターンとして考えてみようと思って、出したのが、今日時点ではこの3つということになります。まあ、もちろん私のちょっと拙い頭で考えたものですから、3つしか挙げられませんけれども、まあ今後またですね、4つ、5つ、もっと、なんか増えていくんじゃないのかな。あるいは、まあやっぱり、なんとか管理という具体的なそのアプリケーションといったものが例がいくつか出てきたときに、あ、これは実はこの3つには当てはまらなくて、こういうもんじゃないのかなっていうのが、また見えてくるかと思います。まあそういった際にはまたですね、私たちの方でですね、新しいなんか提案をさせていただきたいと思いますし、まあ皆様からのなんかフィードバックがいただければ、またそれはそれでですね、すごくありがたいと思います。で、三つ目の一番目なんですけども、動く仕様書っていうですね、言葉を使わせていただきました。検索すると動く仕様書って結構、いろんなところで出てくるんですよ。これなんかどちらかというと、業務アプリケーションの世界でもなんか組み込み系のなんかアプリケーションの、世界でこういったような言葉を使われることが多いみたいなんですけれども、まあ何が言いたいのかって言いますと、まあ、やっぱりその、紙ベースあるいはそのホワイト、ボードでですね、まあいろいろと、やって、いるのはいいんですけれども、まあ最終的にお客さんがまあ見たいって言ったものは、まあ、なんか動いてる画面の方が、 やっぱり自分が欲しかったものかどうかっていったものは、まあ、それこそ百聞は一見にしかずですよね。見られるということです。で、ただ、従来型のやっぱりその開発の仕方をすると、まあ、簡単な絵を描くことはできますけど、それを実際に動かしてみるっていうことも、それなりにコードを書かなければならないので、まあ、その場でちょっとお見せするっていうわけにはなかなかいかないですよね。まあ、ちょっと、持ち帰って、技術者と検討してですね、まあ、例えばその一週間後にちょっとまたお伺いしますだとかっていうような形で、一回やっぱりお客さんの元を離れてしまうと。まあ、そうでなくてできればお客様の元で、これはこうですか？これはこういったようなデータを入れるとこういったような、要は結果が欲しいんですよねっていったような話が、まあできれば一番いいわけです。で、お客様の頭の中には別に URL があったり、ERs があったりするわけじゃなくて、何々がしたいっていうような、まあ目的がまあいくつかあってですね。で、これはこういうことをやると、こうなるんだよって言ったようなことの、そのタスクの集まりになっていることが多いんじゃないのかなっていうふうに、思っています。ですので、例えば左画面のように、まあ、ホーム画面っていうのは、まあ、完全にアプリケーションの形式的なものですけれども、まあ、そこから例えば、あるアプリケーションだと、まあ、学生をなんかこう、管理するようなシステムなんだと。そうすると、まあ、学生をの情報に関して、新しくその新規で起こすようなものって必要ですよねっていう、なんかこういうそのタスクが出てくると。まあ、タスクとはお客様は言わないでしょうけど。たくさんいるから、まあ、学生を、要は、今で言うところのサーチしたいですよねとか、まあ、学生に受けさせる、要はそのコースっていったものをまとめてカタログ化したいですよねとか、まあ、そのコースの方の管理はじゃあどうしますかと。まあ、当然その新規登録必要ですよねとか、コースに対する詳しい情報が必要ですよねっていうような、こんな感じで、まあ、タスクの集まりとしてなんかこうですね、やっていくと、まあ、実は、ライトスイッチって非常に、いわゆる動く仕様書として使うのにいい感じなんですよ。つまり、こういったようなそのタスクっていったものが、まあ、悪く言えば制約なんですけれども、よく言えばもう、レイアウトのその規約として、左側にそのタスクのメニューっていったようなものを、もうきちっとその、決められるようになっていて、それをクリックしたら、まさにそのアプリケーションロジックが動く、画面が出てくる、データベースが触れるっていったような、まあ、状況になっておりますので、このライトスイッチの、要はそのアプリケーションを、要はお客様のそのタスクを、聞きながら、どういうデータが、まあ、必要なんですかっていったものを入れていくと、まあ、先ほどみたいな、まあ、ライブでですね、まあ、もし、慣れていれば、入れていけばですね、まあ、それこそ、お客様の元を離れなくても、ある程度の、要は、コミュニケーションをしながら、まあ、こんな仕様なんですかね、みたいな形で、下手をすると、その、プロトタイピングがその場でできてしまうっていうような、まあ、使い方が一つできるんじゃないのかなと思います。まあ、もしこれが本当にできたとするならば、エクセルで、まあ、もしエクセルでやってるとすれば、結構違いが大きいですよね。まあ、いい悪いは別として。いいですよね。まあ、ひょっとしたらお客さんもうこれでいいから、このまま作っちゃったよというふうにおっしゃってくれるかもしれないですし、まあ、これだとちょっと柔軟性がいまいちなんで、もうちょっといけてる画面にしてくれよって言われたら、まあ、ベンダーさんのにとってはまさにもっと大きなビジネスのチャンスになってくるわけですから、まあ、それはそれで、いいのかなと、いうことで、まあ、動く仕様書っていうのが、まあ、業務アプリケーションの分野でも、まあ、できるんじゃないのかなっていうのが、まあ、最初のパターンです。まあ、次が、まあ、ウェブデータベースと。大層な名前つけてますけども、さっきの、スキャフォーリングだとか、設計とか規約だとかっていったような、まあ、その辺の話を単純に、まとめて、まあ、こういう、分野のアプリケーションってありますよねって言ってるだけなんですよ。つまり、まあ、そのアプリケーション側の方から見た、タスクといったものは、まあ、大体さっき言った通り、クラッドにまとめていたりだとか、何かをサーチする、一覧表示するといったようなもので、大体まとめられると。そうしますと、要は、まあ、なんとか管理っていったものって、中でやっぱりアプリケーションデータベースが使われていて、それのそのクラウドで完結するようなものっていうのは、まあ、結構あるので、要は、まさにデータのそのモデルを決めて、そこから、メニューを決めて、 画面を自動作成してっていったようなもので、だいたいカバーできちゃうものかなと思います。まあ、さらに、最近はまあ、ウェブに、いわば、部品となるような、データがいっぱいありますよね。地図情報ですとか、データマーケットにですね、なんかそういうそのデータがあって、それを、マッシュアップしてですね、さらに付加価値をつけるようなもの。まあ、そういったようなものを総称して、ウェブデータベースっていうふうに、付けさせて、いただいて、おります。まあ、これも、ウェブデータベースっていうその名前そのものでは、まあ、言われていること少ないかもしれないんですけども、こういったような当てはまるものっていうのは、まさに、いろんな、昔からですね、パターン化されて、提供されていたりするんですね。で、ちょっと、まあ、すでに、似たようなものをお見せすることになっちゃいますけども、まあ、ライトスイッチの、サンプルの中で、まあ、まさにその辺のですね、例が、インターネット上に、まあ、公開してたりなんかして、まあ、こんな風に、これは、あれですね、学校の学生の、まあ、まさに管理の、アプリケーションですよね。で、ここで、ここのタスクですね。これを、まあ、使って、生徒をサーチしたりとか、先生サーチしたりだとか、コースカタログ、まあ、見せたりだとか、まあ、こういう風な形で、まさにそのクラウドベースでですね、タスクをポンポンポンポン、決めていきながら、その間の、まあ、ワークフロー的にそのリンクをクリックリックってやっていくと、まあ、関係ある、詳細情報といったものがどんどんドリルダウンするような形の、まあ、こんな、アプリケーションが、まあ、実際、できますと。まあ、先ほども、まあ、お見せしましたけど、こんなのが、まあ、できちゃいますよね、っていうのが、まあ、まさに、ウェブデータベースの非常にですね、簡単な例です。まあ、もちろんデータベースをきちっと設計すれば、もっとちゃんとしたその管理アプリケーションっていうのが、まあ、できるはずです。まあ、それを、まあ、やるだけの、機能っていうのは、まあ、一通りライトスイッチには、提供されているということです。で、3番目。まあ、これはですね、どちらかというと、ライトスイッチのその3階層アプリケーションプラスバックエンドのアプリケーションの持っているデータをうまく活用しましょうというシナリオですね。まあ、弊社、CRM、ダイナミック CRM っていうですね、アプリケーション、まあ、最近は、オンライン版もありますけれども、まあ、弊社だけじゃないと思うんですけど、CRM っていうその言い方ではなくて、最近 XRM っていう言い方をしてんですよね。Any Business Entity っていうことで、それ X、C だけじゃないよっていうことで、業務だとか業態に向けたその、アプリケーションを総称して、XRM アプリケーションっていうふうに呼んでます。それのそのフロントエンドとして、手早くその画面設計したり、そこから必要な、まあ、データを取ってきて処理したりってするための、いわば、前面の部分といったものをライトスイッチで使いませんかっていうのが、まあ、3番目の、シナリオです。で、バックエンドのデータソースとしては、まあ、SQL のデータベースだとか、シェアポイントだとか、WCF リアサービスっていう、要は、REST ベースのですね、ウェブアプリケーションなんかから、データを抜いてきてですね、それを集約したりだとか、業務プロセスを連携したりだとかっていうようなことを、まあ、やらせるのに、まあ、従来ですと、やっぱり、大きなインテグレーションのですね、プロジェクトになりがちだったものを、まあ、なるべくそのスリムな形で、できるように、工夫できるんじゃないのかなと思います。で、まあ、マイクロソフトですから、やっぱり、オフィスとの連携例っていうのが、あると、まあ、もっといいんじゃないのかなと思いまして、ちょっと、探してみたら、まあ、外部の、アドインですけれども、Excel からのインポート機能だとか、Word を使って、そのレポーティングを作成するだとかっていう機能をですね、組み合わせることができるっていうのが、まあ、分かったんですよ。まあ、これ、分かったんですよっていうのは、外部の、方が作っているので、別に製品としてサポートされてるわけじゃないんですけれども、まあ、うまく使えば、要は、もともとあるそのデータ、まあ、Excel にもたくさんデータありますよね。それを、要は、ライトスイッチの画面から、まあ、吸い上げてって、それをバックエンドに流してったりっていうようなことのフロントエンドにも使えますし、まあ、SQL データベースのその BI 機能まで使わなくても、 まあ、ちょこっとなんかレポートを作ってほしいんだけどなっていう時に、そういったような、便利なコンポーネントを使ってですね、オフィスと連携させるっていうようなこと。まあ、そういったようなことも、うまく使えば、まあ、こういう XLM アプリケーションシナリオの中でですね、うまく、活用できるんじゃないのかなと思います。まあ、これも、まあ、サンプルなので、実際バックエンドの、アプリケーションとはつながってないんですけども、ちょっと、まあ、フロントエンドのイメージだけをちょっとお見せするためにですね、まあ、こんなサンプルが、まあ、用意されていたりもします。まあ、これは、ある、建築会社のですね、お客様と、お客様にまつわるそのプロジェクトのその管理といったものを、そのシルバーライトのアプリケーションとして、まあ、作られているものですけども、まあ、タスクがあって、ここに、まあ、まあ、もう一つ、要は共通的に使われるタスクといったものを、まあ、非常にその見やすい形で、もう一つ UI を作ってるんですよね。例えば、今、抱えているそのプロジェクトっていうものは何かなっていうふうに、まあ、こういうふうにクリックすると、こうやってパーッと出てくると。まあ、それを Excel に、まあ、これはエクスポートするようなやつですけど、まあ、ここからクリっていうふうにクリックしていきますと、まあ、さらに詳細情報が、まあ、得られるような形になっていると。で、上の方にですね、ショーマップっていうのがあるんですけども、まあ、これを使うと、まあ、そのプロジェクトの、まあ、場所といったものを、こういうふうにBing マップのそのコントロールを使って、うまくですね、それを、マッシュアップしていると。まあ、わざわざ自分たちで、その地図情報を、まあ、地図のソリューションを用意しなくても、まあ、こんな風なものを、カチャッとコントロールとして、部品としてはめてって、見せてしまうようなやつとか。まあ、さっき言ったように、そのプロジェクトのステータスレポートっていう、まあ、これワードの力を使ってですね、パーっていう風に、こんな風に書いてしまって、まあ、とりあえず、あれですよね、管理者が、サクッとなんかこう、今の状況を見るには、まあ、適当ですよね。こんな感じで、いうものっていったものを、それこそ、もうこれもまあ部品を使って、ちゃっちゃっとなんかこう作ってみせるですとかっていったような形で、オフィスをうまく使って、バックエンドのそのデータをうまく活用して、それからまあインターネットのデータとマッシュアップさせてっていうような、まあ、非常に単純なアプリケーションでありますけれども、なんか、可能性をなんか、こう、拡張させていくとですね、いいものができるんじゃないのかなって言っても、ちょっと刺激されるようなサンプルかなと思います。まあ、これはもうすでにお話しいたしましたけども、まあ、配置の自由度ということで、まあ、改めて言いますと、まあ、シルバーライト、ライトスイッチですね、デスクトップ、オンプレミスクラウド、まあ、どこでアプリケーションを利用するのかっていうのは、まあ、後で確定してもいいですよと。今は、まあ、デスクトップでやってますと。まあ、開発が主だから。あるいは、本当に、限られた人間しか使ってないから。まあ、そのうち、社内のそのウェブアプリケーションに、まあ、アクセスさせてた方が、配置の自由度っていうのは、まあ、もっと上がるよねっていうか、まあ、そもそも、クライアントアプリとして配置しなくてもいいよねっていうのって、まあ、もうちょっと楽になります。まあ、ひょっとしたら、これが、複数のその事業所にわたるものだったら、じゃあ、インターネット使っちゃおうかと。まあ、いろんな問題はあるのかもしれないですけども、インターネット使えば、まあ、クラウドの、要はコンピューティング能力をうまく活用できるので、普段は、まあ、一個だけ立てておこうと。まあ、なんか、期末かなんかでですね、急になんか、営業社員がですね、いっぱいガーって入れるようなそのアプリケーションだったりすると、まあ、それに合わせて、ちょっと、クラウド上でのそのコンピュータの、アプリケーションをですね、アプリケーション、コンピュータの、サーバー機能といったものをバッと増やしておこうとかいったような形で、まあ、要は、暇な時とそうでない時っていうのは、まあ、自由に変えられますよね。これ、社内の、業務アプリケーションのために、わざわざ、普段、有給のそのサーバーをですね、用意してまで、ある特定の時にですね、サーバーを動かすっていうようなことは、まあ、まずないですよね。なので、まあ、社内のアプリケーションであっても、まあ、クラウドを使うっていう、シナリオはあり得るのかな、というふうに思っています。で、ここで大事なのは、まあ、アプリケーションのアーキテクチャを、じゃあ、その、デスクトップから、そのクラウドまで行った時に、変えなきゃなんないの？コーディング変えなきゃいけないの？まあ、そんなことはないですね。ほとんど同じような形で使えます。ただ、認証の技術っていったものは、やっぱり、 インターネットの使われる技術と、社内で使われる技術っていうのは、変わってきたりなんかもするので、まあそこは少しですね、場合によってはカスタム開発が必要になってくる場合もあるかと思います。ただ、まあ認証技術もいろいろと証明済みのものが、まあ利用可能です。まあアクティブディレクトリだとか、インターネット ID 技術だとか、それを要は連携させるような仕組みだとかっていうのはすでにマイクロソフトは提供しておりますので、まあそれを使ってですね、まあ手早く、まあここはひょっとしたら、ちょっとカスタム開発が必要だとは思いますけれども、まあその他の大部分といったものは、ほとんど設計の見直しをなしに、いろんなところに配置できるっていうのが、まあライトスイッチの、まあ良いところの一つです。まとめになりますけれども、まあ、ちょっと陳腐ですけど、でもやっぱり皆さんにはまあ、ライトスイッチっていうのはラッドツールであるっていうのが、今までの、まあ、ツールの、考え方としては、まあ、まずは適切かなと。まあ、何かもっとかっこいい新しい言い方、できればよかったんですけど、ラッドツールと言われた方がなんかピンとくるかなと思いましたので、まあ、非常にその簡単にですね、プロトタイピング的にまあ、使いながら、まあ、それを、要は本格的なですね、商用アプリケーションにまで発展させることができるというその位置づけのツールですということです。で、まあ、技術基盤よりも、まあ、業務上の課題解決に集中する。まあ、それはもう技術インフラってもううまい具合に隠れているので、まあ、そこを、あえて、拡張しない限りは非常にその高速に開発ができる。まあ、様々な業務アプリケーションと連携が可能だということは先ほど、まあ、お話しさせていただきました。で、リアだとかクラウドだとかオフィス連携だとかっていうのは、まあ、まさにその最先端のその技術トレンドが、まあ、の要素ですよね。まあ、これをうまく取り込むことによって、単なるそのラッドツールをですね、単なるっちゃなんですけども、まあ、昔からラッドツールありますけども、いつまでもその古い技術をですね、使い続けて、要は、もう、なんでしょうかね、本当に、なんか事務員のように、まあ言っちゃ悪いんですけども、なんかこう毎日毎日同じようなそのコードを書くだけの、まあ毎日からぜひですね、新しいその技術をうまく使って、まあ技術者の要は、幸せ、まあ新しい技術に触れるという幸せ、それからお客様の喜びである、まあ QCD を、うまくバランスさせて、ハッピーになるというそのお互いのですね、満足度をまあ高めるために、まあ、このライトスイッチといったものをうまく活用していただければなと、思います。ちょっと最後ですね。なんかちょっと、セールス的な話になってしまいましたけども、まあ、こんな、使い方、いろいろあるかと思いますので、まあ、皆様の、また、いろいろと、こんなのがあるんじゃないかといったような、まあ、フィードバックがあればありがたいなと思います。じゃあ、これで私のセッションを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
皆様、長時間にわたりご参加いただきありがとうございました。これにてセミナーを終了させていただきます。お手元のアンケート用紙がおそらくあるかと思いますが、アンケート用紙への記入、ぜひ、ご協力いただければと思います。本日はありがとうございました。